YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、9月16日日曜日、第433回 87.0MHz、学大 FM は、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんを飛び出しまして、目黒区民センター中庭付近にあります、お祭り広場にお伺いし、野外ライブ中継にて、第36回、目黒区民三祭りに参加させていただきまして、11時から4時までの5時間のワイドスペシャル枠にて、お送りさせていただいております。いつものように、目黒区民、目黒区界隈にてご聴取の皆さんをはじめ、病気療養中の皆さん並びに、1年半前の東日本大震災にて被災された多くの皆さん、そして今この場で、ご観覧の皆さんにはどうぞくれぐれもご無理とご支障のないところでお付き合い並びにご聴取願いましたら幸いです。さあ、そんなこんなでですね、それぞれに、ここまでと、ここから番組にお付き合いとご参加願います皆さんにですね、本日目黒さん祭りの印象とですね、感想伺いたいと思いますけども、まず第1部からお付き合いいただいております、のんちゃん的にはいかがですか。
午後になって、はい、一瞬雨が降ったかと思えばこの日差しです ね。
すごいよね。
すごいです。毎年この日はこんな陽気で、
こんななんで、だからね、もうエイツさん、
はい、
そこに傘ありますか。あなたも使うんだ、使ってくださいね。
大丈夫ですよ、僕は全然
って言ってて、みんな熱射病で、
はい、
後半本当に死んだ状態になるんで気をつけてくださいね。
水分だけは取ってるんで大丈夫です。
ビールだから水分散ってもみたいな。
はい、
はいはいはい。だからまあそんなんで、ほらもうこのお嬢ちゃんたちは傘をね、
そうですね、
ちゃんともう用意してということなんですけども、はい、だけどのんちゃん本当に、また今年もまあできたと。
そうですね、
いう意味ではね、
熱気が本当に感動しますね、
はい。あと後半まだ第2部、これからちょっと頑張っていかなきゃいけませんけども、人でなんかだから、ちょっとのんちゃんもこれ第2部付き合ってます。前半ね、またちょっとしばらく A さんとお話伺うわけだけど、またほら喋りたい連中もあそこにいるんで、はい、のんちゃん一旦ちょっとだからこれ前半だけお付き合いいただいて、またちょっと様子見て出してよ。
はい、ありがとうございます。
それで後半にまた戻ってきてもらって、はい、全体の印象またお話、聞かせてもらっていいですか。
はい、もちろん。
はい、そんなことでじゃ あよろしくお願いしたいと思います。エイトさん的にはじゃあ大丈夫ですね、今のところ。
全然大丈夫です、もちろんです。
はい、あやちゃん、
はい、
はい、どうぞ自己紹介してください。
はい、はい、池田彩子です。
あなたちょっと今日学園風の唯一のメンバーなんだから、ちょっとしっかりしっかりはっきりと言っておかないと。
はい、はい、そうですね、
頑張ろう頑張ろう。
はい、
はい、あなたどういう方ですか。
私どういう方でしょう。
ほら。はい、あそこに、はい、学園風のもうハードなリスナーの方も多いですから。
はい、
方たち、またそのこの放送を後でネットで聞いていただく方のためにもちゃんとアナウンスしておいた方がいいですよ。
は
い、
そうですね、
はい、
第3週目のサブ、はい、いや、アシスタントですね、
はいはい、
アシスタントをさせていただいている池田彩子と申します。
あなたこれ傘もうちょっとならん、なんとかならんか、これマイク近づきつつの、
今ずっとこの傘の状態を様子見ながらいろいろわちゃわちゃしてたんですけど、
はい、
ちょっといろいろと定まらない、
定まらない状況。マイクの位置だけちょっと口に近づけてね。
あ、はい、
それだけお願いしますね。
あ、了解です。
はい、池田彩子さんカラフルバードというですねユニットで、今頑張って、歌唱活動を続けたりとか、またお芝居をやったりとか、はい、しておりますんで、
はい、
A さん、
はい、
なかなか優秀な、あ、のんちゃんまだ行ってもいいんだよ、うん、前半ちょっと付き合って、
はい、
頑張ってますんで、
はい、
一つ、
応援させてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
男女のお付き合い抜きで
当たり前じゃないですか。なんでですの、はい、
って言ってもあれか、エイトさんまだ独身か。
独身ですよ。
ありなんだよね。
なんでもありです。なんでもって、
なんでも
なんでもって言うな、
言っちゃってるし。はいはい、まあそれにしても、はい、頑張ってますんで、はい、ちょっとどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そんなこんなで、それではですね、第2部いつものコールでですね、トントンと始めてまいりたいと思いますけど、皆さんよろしいでしょうか。
はい、
はい、それではこっちから順番に、そっちから順番に行こうか。
はい、
俺、あやちゃん、のんちゃん、A さんの順番で行きましょう。 A さんもご承知ですよね、オープニングのなぎら8のでくぐっていただくということで。
あ、そうなんですね。
はい、よろしくお願いしております。それではそんなこんなで始めてまいりましょう、第2部、いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田彩子と
どうもありがとう広報部のんと
なぎら8の
学大 FM。 で再び始まりました本日の学大 FM 第2部ということですけどもね、本日9月16日日曜日は第433回、 87.0MHz、千本桜三田社長からのご紹介、学芸大学そばはダイニングアンドバールッチさんを飛び出しましてね、目黒区民センターの中庭あたりお祭り広場にて、屋外ライブ中継にてお送りしております。さあそんなこんなでですね、本日の学芸放送はチキンライスさんね、起きてますか？大丈夫ですか？お元気ですか？はい、懐かしい顔ぶれでございますけども、どうなんですか？お仕事とか順調なんですか？まばしいね、はいはい、これはもうのんちゃん、
はい、
ご承知のように私がメジャーデビューする以前からね、
はい、
もう応援してくださってて、
はい、
でそんな彼がもう今は一流の鉄道会社に入社されまして、
夢を叶えましたね、
それでも、はい、チキンライスアットマーク電車 D という
ネーミングで、
はい、電車 D ということですから、まあ、だから電車プロデューサーとしてディレクターとしてですか、やってきたんですけども、今まさしくもう電車 D というよりも、もう電車会社のもうこれから背負って立とうかというそういう方ですから、
やりましたね、
はい、
その成長過程見ていくのも面白いですよね。
そういうことで言うとね、
はい、
学芸部の中で一番もうその夢を叶えたったりとか、うん、まあ、なんですか、一番その成長株といいましょうか、はい、成功者ですよね。
そうですね、
私なんか未だにこんなですから。
玉川さん変わらず、
変わらずね、
はい、
あんただってまだ嫁に行ってないじゃん。あんただってまだ嫁に行ってないじゃん。早く行きなさいよ嫁に。
そうですね。
まあ冗談さておいて、
はい、
ね、そんなたくさん懐かしい顔ぶれなんかにもまたお目にかかるようなことがありつつの学大 FM でお送りしてまいりたいと思いますけども、新たにですね、目黒さんま祭りに、新規ね、今年から初めて参加という形で第2部から、後半参加していただきます池田のあやちゃんも加わっての学芸放送ということでお送りしてまいりたいと思いますよ、はい。さあそれでは早速その第2部で参加していただいたあやちゃんですけども、
はい、
初めての参加ということで、どんな印象ですか？
はい、人が多いですね、とにかく。
それも A さんが散々言ったから。
いやもう本当にそれにつきますよ、
そこなの。でも、
はい、
いや A さんさ、
はい、
多いという印象がまず最初、
うん、
そのサンマの煙とかその何この人のこの出店されてるような、あのこう、なんていうんですか、
ね、いろんなお店さん、
そうとか、そのなんかそういうんじゃなくて、やっぱ人、
やっぱ人ですね、活気あるなと思いましたね、やっぱり。
本当、
はい、
あやちゃんもやっぱそんな印象。
そうですね、
ああ、
うん、人がとにかく多いな、
うん、多いんだ、
うん、
もうでもさすがにのんちゃんサンマもう食えないよな、
は
い、
サンマもう売り切れてます
よ。売り切れだよな、うん、この人だけよ唯一サンマ食ってんの、
羨ましい。
いや今日じゃないけど何年か前にさ、
4
年ぐらい前だったっけな、は
い、
俺なんか8年やってっけど一回もサンマ食って口にしたことないんだよ。こんなことやってっから。ところでのんちゃんはね、いや別に彼女を責めてるわけじゃなくて、ちょうどいい感じだったんだけど、
はい、
インタビューに行くっていうか、なんかこう取材に行くみたいなことで、はい、じゃあ、召し上がってきますかみたいなことで出してもらって、は
い、
まんまとサンマをせしめてきたの。
い
いなみたいな。俺8年間やってるけど一口だって食ったことないんだよサンマなんて。
すごい根に持ってますね。
持つ持つ。
ずっと言われてますからね。
そう。ほんで別にさ、リスナーで関係者のチキンさんがさ、かわいそうだと思って俺にさんまさんなのに、さんまが一口も食べれないのはかわいそうですから、さんまマンさん一口どうですかと言って、はい、ね、持ってきた試しもないしね。
あれ、ともぐいになっちゃう。
そうそう、まあそのともぐいってなんだよ。まあさ、その通りだけどさ、はい、まあそれにしても、まあそんな朝の祭りですけども、あやちゃん的にはまあだから本当にいろいろね、うん、途中抜けてもらっても構わないし、
はい、
早めに撤収するのもあれだけど、
はい、
ちょっといいここの感じをちょっと吸収していただいて、
はい、
また来年にまた生かしていただくとか、
はい、
まあ、放送の中ではあやちゃんの爪痕を残していただくというふうなことでね、
はい、
お願いしたいと思いますけど、それにしてもほら最近の近況だけちょっと伺ったもんですけど、どんな感じですか？
本来は
ほら、あやちゃんの担当放送の週なんだけど、火曜日が、
はいはい、
前倒してこの週になっちゃったんで、来週の放送、はい、オリジナル担当の放送がなくなっちゃうので、
はい、
ちょっと自分の告知とかそういうのがあったら伺っておきましょう。
そうですね、はい、もう近々、
はい、
来週、
はい、
来週ですね、来週の土曜日、
はい、
9月の22日にですね、
うんうん、
ライブが
ライブがどちらで、また秋田犬さんとか。
あ、違いますね、今回は、うん、あの館内。
館内、
はい、
館内ということは横浜ですね。
そうですね。
おお、すごいじゃないですか。
横浜、
はいはい、
うんうん、3S というところで。
3S、はい、ほうほう。
と夜の17時オープンの18時スタートです、
ね、うん、なるほど、はい、でそれはカラフルバードの例の3人のユニットで。
そうですね、プラスあとあの神田系アイドルのポットパレットさんというアイドルグループの方とコラボライブ。
何系アイドル？
神田系。
神田系って何？
神田系不思議アイドル。
エイトさん、 何だって系？
神田？
あなたも、あなたも分かんない。
僕も初めて聞きましたね、神田系、は
い、神田系は多分、いや普通に神田系はあれです、あの駅の神田でいいんだと。
お、銀座線の神田の神田、
はい、私はそうだと思って。
だから秋葉原系とか、はい、なんかあの渋谷系みたいなことなんですかね。
そう、
神田系ってあるんだ今、
はい、
じゃあ俺らも目黒系とか作んなきゃしかもが、ね、A さん学大系みたいな、ね、
学大系作りましょうか。
作りましょうよ、
はい、大事ですよ。
学大系でちょチーム作っちゃうよ
学大系で、
うん、なんかギャングチーム作っちゃうよ。
ずっと飲んでるでしょ
それダメだしみた
いな。まあまあ、サンマをつまみに。
はい、もうそうなんですけどね、いろいろそれそんでもとりあえず告知的にはそんなところですか。
そうですね、近々はそれが、は
い、なるほどね、はいはい。まあまあそんなことで、あの池田のあやちゃんも頑張っておりますんで、皆さんまたいろいろと応援してあげていただければというふうに思いますね。はい、はい、こんにちは。あやちゃん、ここでさ、
はい、
見慣れた顔がある、あ、顔ぶれがいるでしょ。
いますね、
はい、ルッチさん、
はい、
ルッチの丸尾さんとデビジさん、
ね、お久しぶりです。
皆さんあの名前覚えて帰ってあげてくださいね。で、丸尾さんとデビジさん、かき氷をね、今冷たいかき氷 ね、学芸大学劇そばのルッチさんというお店のね、ダイニングバー&バーの、本来そちらの方でやっておりなんです。今日は出張でですね、こちらの方でオリジナルドレッシングなんかも販売しておりますんでね、どうぞそちらの方もお試しになっていただければというふうに思いますよ。デミンさんなんか昨日誕生日で、朝行ったらもうあのボコボコの状態だったんだけどもなんとかちょっと再生されたみたいで。
ほら、僕行ったらちょうど誕生日で、はい、店入った瞬間、はい、僕にテキーラ2杯飲ませやがって。
飲ませやがって。
飲ませやがって。は
あ
は
あ、大丈夫ですよ。それのね、ちゃんと仕返しされてましたから、朝行ったら、あの、顔とか腕にいっぱいあの、アートが入ってまして、バカとか、超酔っ払いとか書かれてて。
素敵なアートが。
頭爆発してましたから。俺その時に酔っ払いの僕も行きますなって言ったけど、いやその状態で来られても困るんで後からいらしてください一応ことで、まあまあまあようやく間に合ったような次第なんですけどもね。まあこちらでかき氷ね、冷たいかき氷やっておりますし、あとオリジナルドレッシング扱ってますので、ダイニングアドバールッチさんのね商品よかったらお買い求めください。さあそんなこんなでですね、それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナー、パート2ということでお送りしたいと思いますけども、
はい、
あやちゃんさっきまで何をお話したかというとね、
はい、
のんちゃんのところが、まあ、ザオーありがとんって言って、うん、仙台の方で、まあ、あなたもパーソナリティやっておいてだから噂はね、
はい、
たくさん聞いておいてだと思いますけど、はい、まあ、そういうありがとんの農場をやってたんですけども被災されまして、
はい、
で、まあ、そんなことで、今はなかなか難しい状況なんですけども、はい、そんなことでありながら目黒のさんま祭りと仙台の気仙沼さんとはさんまつながりで非常にこうゆかりが深いということがあって、今日またこうやってお出かけになっていただいて、パーソナリティでお手助けいただいているわけなんですけども、まあまあそんな話があったり、またエイトさんはエイトさんでこちらにいながら飲食をやっておいででしょ。だからそういう、こう被災地支援みたいなことで、まあそのまあ、例えばありがとんの豚を自分のところで仕入れて、はい、それを鉄板焼きお好み焼きとかね、そんなにできるんだったらそれはそれで、まあ、ありだと思うし、はい、やっていけたら総合扶助的に素晴らしいですねみたいなお話をしてたわけです。
うん、なるほど、
はい。あやちゃんはでも例えばあちらの方に、お友達とかご親戚がいたりとか、はい、そういうことなかったですか。
あ、友達の実家が、うん、あの福島のいわきっていう。
福島ね、はいはい、だってのんちゃんね、お宅とは違うけど、はい、まさしく今あやちゃんが言ったけど、福島出身のサブパワーのお嬢ちゃんもいるのよ。
そ
だからね、折々にそういう話がやっぱり出るもんね、うん、で福島は特にあった原発の問題も抱えてたりするから、ね、ね、いろいろあるんですけど、
私も高校は福島だったんですよ。
あ、そうなんだ、だからまあそういった意味でね、ああ、あとで、ああ、あとでちょっとお話聞かせてくださいよ。ちょっと今、のんちゃん変わるから、あんまりうるさくて出さないからね。いやいや、冗談ですけども。いやいや、だから、今そんなお話をしてたところなのね。で、お嬢もじゃあ、福島のそういう方からお噂聞いてたりしますか？
そうですね。あ、でも、その子の家はそこまで被害はなかったとは言ってたんですけど、やっぱり、なんか、ハワイアンズが近い。
ハワイアンズが近いと、
なんかそのハワイアンズも結構いろいろ大変だったじゃないですか、
う
ん、
はい、そうだよね。
そういうのはちょこちょこ聞きながら、
あれもでも一応また再開されたりはしたんだけど ね、よかった。まあ、そういう意味じゃよかったんだけどね、はい、はいはいはい、なるほど。まあまあそんなこんなで、お話は続くわけですけども、のんちゃんの方でじゃあまあ、ここまでをちょっと、振り返ってとか、はい、第1部に受け継いで、まあ、第2部でおしゃべりしておきたいことって言いましょう、お伝えしておきたいことがあったらほら、吉田氏ともちょっと交代しなきゃいけないって向きもあるので、はい、お伝えしておいていただけるとありがたいんですけども、どんな感じですか？
わかりました、はい、ですね、まずサンマについてちょっとお話ししていこうかなと思います、はいはいはい、気仙沼のサンマ隊といって、うん、毎年気仙沼からその有志でボランティアの方たちが無償で、はい、目黒に来ています、はいはい、なのでここでそのいろんなそのスタッフさんたくさんいるんですが、はいはい、本当にその気仙沼の有志の方たちと目黒の有志の方たちが、うん、ボランティアで運営をされているので、はい、これは非常にその強いつながりの中でこの大にぎわいの舞台ができているっていうところを、すごく私は感動していつも思ってますけど、ちなみに美味しいサンマの見分け方って、はい、サンママンご存知ですか？
くちばしが黄色い。
そう、そうです。
で、目がやっぱり澄んでて新鮮。
そうそう、その通り。
で、その側の尻尾だとかそういうのがちゃんとしてる、しなっとしてない、してない、
はい、で、尻尾の方もちょっと黄色かったりすると、うん、すごく新鮮なんです
よね。そうそうそう、だからこいつのお父さんから聞いたの、はい、嘘だけどね。
サンママンの口は
これでも
黄色くないかも、
黄色くないけど、はい、だからもうちょっとだいぶ疲れてるから新鮮じゃない。そうもうだけどね、これだけどあれだよ、もやもやサマーズさんに出るんでリニューアルしたんだぜこれ。
あ、そうなんですか。
ちょっと綺麗だろ、
うん、
綺麗になってる
わ、光ってますね。
で、去年はほら、うん、ガキが来て悪さするもんだからそいつら追っかけて、
それこそ
毎年、ね、来るんですよ。そうそう、毎年ちゃちゃ入れるガキがいるもんだから、そいつを張り倒したりなんかしてたって、はい、いたもんだから、これにちょっと傷がついちゃったのよ。それでちょっとリニューアルして、私だってギャングモードになるときになるんだから。
いらないですよ、それ。
いらないか、いらない。
あと、サンマ焼き機も、
焼き機も、
気仙沼から一緒に来てまして、はいはい、これも、サンマを焼くのに、すっごく適してるものなので、
ね、
はい、普通の家庭でのその調理では、なかなか食べれない、美味しい
焼き方に、うまく焼けるわけだよね。うん、はいはいはい、だってね、エイさん、言っても、うん、サンマ焼きたい、まあ、えのんちゃんはそこと一緒に来たわけじゃなくて、個人でいらしたわけだけど、うん、5、6時間かけて仙台からバスで来るでしょ。うん、で今日1日5、6時間かけてせん、これサンマ焼くわけでしょ、うん、で今日5、6時間かけてまた撤収してくるでしょ。
撤収が早いんですよね。
早い、
すごいびっくりしますよ。
もう大変ですよ、
会場作って
出
すのも本当早い。
そのまたバイタリティというかガッツというか、
す
ごいです、はい、まあ、志というかね、すごいですよ。だからまあそういう方たちと一緒にこうつながっているというふうな思いと、やはりその彼らもそういうふうにして待っててくれる目黒の人たちにそういうのをお分けしたいという部分とか、もちろんこの丸い関係もあるんだとは思いますよ。それはやっぱり経済的に東京でそういう、こう営業シェアを作っておけば、あ、お嬢さん、え、お嬢さんここ座ります、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、うん、まあ綺麗な金髪のお嬢さんが今ね、エースさんに手を振られましたけども、何人目の人だかちょっと分かりませんけど、
やめてください、
やめてください、やめてください、そういう私的なことはやめてください。キーボーさんいつもダメ出される。キーボーさんいつもちょっかい出すか、そうやって。まあでもそういうつながりがあるから、彼らはそういうこう気骨を持ってきてくださるんでしょうね。
そうですね。なので、ここに足を運ばれた方はとってもエネルギーを吸収されて帰られると思うので、はい、美味しいサンマと、
はい、
このエネルギーをたくさん味わってていただきたいなと思います。
わかりました。はい、じゃあ、まあ、のんちゃん、ここでじゃあせっかくですけども、はい、ちょっとまあ席を譲っていただいて、はい、一回りしてきてその状況をまたレポートしていただいてもいいですか？
はい、わかりました。
はい、またじゃあそのレポートをお待ちしてますんで、後半また必ずいらっしゃいますね、
はい、
でいつものようにサンマンマンまた歌いますから、
は
い、それも聞いて帰ってくださいよ。
お約束ですね。
はいはい、よろしくどうぞ。 うぞ、はい、チキンさんはどうぞそこへ、あ、たくさん空いてるんで座っていただいて、どうぞ聞いてください。どうぞ、そう、あなた立っていると座っちゃいけないとこなのかなみたいなことになっちゃうんで座、むしろ座っていただいた方がいいと思います。大丈夫です、はい、じゃあのんちゃんと一緒にちょっと街、このぐるっと一回りしてきて見てきて様子、はい、じゃあのんちゃんお願いしますね。あの貴重品持ってってね、ちゃんとね貴重品持ってって、ね、
あ、大丈夫ですよ僕、はい、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ吉田氏どうぞ、はいはい、
わーすごいな、暑いね、
はい、それでは、うるさいのがやってまいりましたけども、お待たせしました。あ、じゃあまだあのスイッチ入ってませんから、ちょっとご紹介しますね。お待ちになっていただいてよろしいですか、はい、じゃあのんちゃんお願いしますよ、はい、そんなこんなでですね、第2部は、第1部の方からですね、もう学園のフライヤーをバンバン配っていただいたりとか、また学園放送ここでやってますということでアナウンスをいただいておりますのは、学園ではもう本当に、リスナー的にもご常連といいましょうか、おなじみ、早稲田のドンと称させていただいておりますのは、劇団三国の座長吉田氏です。ようこそ。
どうもこんにちは。
はい、勢いの割にはトーク出ないじ
ゃん。いやいや、あの
あんだけ喋らせるのだろうな。いや後ろでうるさい割には、
あの
何今の、ま、何今の呼吸。
いや、黙れって言われたからちょっと黙って
よ。いや違う、バカなこと言って
くる。マイク持ったら喋れって。
さ、こういう人っているのよね。だからなんかもう楽屋名人っていうかさ、楽屋では面白いんだけど放送で使えないみたいな。もう勘弁してよ。もうい
やもうあの今日初めて目黒さま祭り来て、はい、うちのね父親がね、はい、あのさま祭りの存在してて、
はい、
今度手伝いにさま祭り行くんですよって言ったら、父親にね、
はい、
言ったら、うん、なんか今年で10回目くらいですか。
あの、いや、学園的には8回目、
はい、
この目黒さんま区民祭り自体は36回目。
36回ですね。
情報入ってねえじゃん。
いや、うちの父親は嘘出てましたね。
嘘かなんか知らないけど、ボケてんじゃないのそれ。大丈夫ですか。
はい、来る時ね、さんまをこれもらえるんですか。
いや、もらえ、
なんかすごい行列できてて、
もらえるっていうか、確かにそれはそうなんですよ、並べばね。
あ、
はい、整理券もらって並べば、うん、まあ、サンマとそのカボスをかけたものでいただける、はいはいはい、だからその好きな方は毎年並ばれて、サンマをいただきながら、
うん、
まあ、右手にサンマ、左手にパンビールとか、もうお茶碗に箸にご飯持ってくる人もいますからね。
すごい。
ちょうどね、僕ね、あの最前列から最後列にずっと歩いてきたんですけど、
はいはい、
もう最前列はもう終了ですって言ってるんですよ、
はあはあ、
だけどもうまだ並んでて。
そうなんですよ、ね、だって7、8000人から集まりますからね。
ねえ、もうもらえないのになんでこの人並んでるんだろう、知ってんのかなと思って。
ああ、中にはね、分かんなくて、ずっと来年まで並んでる人いるみたいですよ。
え
ぇ、ー、さんお願い、
ね、突っ込めよお前。びっくりした、俺行っちゃうよ本当に。
そこはそうだよね、ここの役割だよね。
俺待ってやってんのに。
あ、ありがとうございます。どうも、目黒をね、さんま基金にご協力いただいております。お名前も伺えませんで、すいません、ありがとうございました。ああいう、またね、名乗らずにこう言ってしまう月光仮面のようなね、まあ、さっきの方は女性の方でしたけど、ああいう方がまたね、ありがたかったりするわけですよ。どうですか、あの吉田氏、ここまで、ご覧になってて。
駅前からずっとね、歩いてたんですけど、はいはい、ちょうどやっぱ駅 の駅員がすっごい総出で出てきて、うん、こっちですと案内してて、うん、やっぱすごい街自体活気があるんだなと思って、うん、
あ、ちょっとごめん、あやちゃん、ほらお名前伺っといてね、せっかく今基金いただいたんで、うん、それでどうぞ。
うん、やっぱ待ち上げて、うん、年1回やってるんですよね、これね、
はいはい、
うん、やっぱやっぱこの日のためにね、いろんな、まあ、警察だとか、うん、駅員とかね、
うん、
力蓄えてやってるイベントなんだってことを、はい、すごくね、ここまで来る間に実感しましたね。
やっぱりね、その人が多いなっていうのは、それだけこの36回のキャリアの中で毎年楽しみにしておいでの方もおいでだったり、やはりその目黒は、ありがとうございました、どうも、国際都市なんでね、大使館も本当に港区に次いで多いところじゃないかなと思うんですよ。それと、まあ、いろんな方たち の、 その友好、国際的な交流のある会社があったりとか、うそういう飲食店があったりとか、
今ね、蓮舫さん歩いてましたもんね。
そうそうそう、
蓮舫さんの時そこで話したんですよ。
あ、
実はね、ちょっと蓮舫さんと縁があって、蓮舫さんの旦那さんが早稲田で講師やってるんですよ。
お
ー、それ受けてて、
そうなんだ。
だからちょっと間接的にしてて、蓮舫さんに会って、あ、実は僕授業受けてるんで、旦那さん、
はい、
授業受けてるんですよって言ったら、
はいはい、
あ、そうですか、
はいはいはい、
ってお話しされてて、
気
さくに話しかけてくれて、ね、すごく市民と一緒にそのね、 いいお話される人だな
っていう。そうですよね、うん、最近ちょっとまあいろいろね、あんまりちょっとねあれですけどねだったらもうちょっと愛想よくてもいいんじゃないかと思うんだけど悪いなら悪いなら悪いんですよちょっと俺暑さでだいぶやばくなってるから、暑さでやめといた方がいい、やめといた方がいい
日差しがねちょっとこう、あの雨降ったのにね、急にまた
降ってきて、そうそうそうそう、ね、前だけど学費も来年ライセンス取って、ちょっともうちょっとあのシェアを広げて地上波も頑張っていこうかなと思ってる矢先の発言ですから
まさかの展開で、
まさかの展開で、これもうこうなると黙ってられないタイプだから、
ね、危ないですからね、
まあまあそれにしてもそういった交流が持てる場という部分では学費ももう本当に毎年こんな暑かったり雨降ったりの中での8年間なんですけども、まあ本当にこう参加させていただいて、大変な中での終わった後の達成感、まあ、終わった程度 そのテキーラでの乾杯みたいな。
テキーラ
ね、エースさん
今日もあるんだろうな、
今日もあるんだろうな、うん、そこですかやっぱりね、
やっぱり、
うん、これがまたねこう煙がもうもうでしょ、
うん、
この感じ で、一匹もサンマ食えないことの渇望感がこの夜の打ち上げで燃えれるわけですよ、このエナジーとしてこう今こう溜まってきてるわけですよ、
しますね、
これをドカンとこう噴火させるという意味で言うと、ちょっとこう、まあ、今からね
僕我慢できずビール買ってきて飲みながら喋ってます、
まあ、いい天気ですからね、
だいたいあんたたちは舐めてるね、それじゃね俺のこの気持ちも知らないでみたいな、
ビール超うまいです、ね、
いやいやでも本当そうですよ、皆さんそんな雰囲気で多分この、うん、イベントを楽しんでおいでだと思いますし、うん、何しろ目黒さん祭りですから、うん
ね、ですね、
ね、あやちゃん、はい、やっぱカーニバルだから楽しまないと ね、
そ、
ねそこはそうなんですよ、
う
ん、まあまあそんなこんななんですが、さて、吉田さんもうちょっとこう、そういう目黒のさんま祭り、はい、さん祭りと、
うん、
ご覧になっていただいた様子を今お知らせ願ったんですが、
はい、
A さんね彼は、はい、劇団で、ご紹介しましたように、はい、早稲田のドンと称させていただいてぐらいに、
うん、
早稲田相当、まあ、お詳しかったりネットワークがパイプがお持ちなんですよ、これでも早稲田で文化祭になるともうこの人ありというふうなことで、2000人も3000人も人を集めちゃって、
はい、
そこでイベンターとしてそれをこうイベントを仕切るみたいなことも数々やっておいでになられて、で何を申し上げたいかというと それだけ その用意書じゃなくて、要するに吉田聞いてます、
聞いてますよ、
早稲田とその目黒の地域性の違いとか、
はい、
また何かこうコラボレーションとか、そんなのいろいろ A さんあってもいいじゃないですか、
そうですね、面白いですよね、
うん、でだって A さんのほらなあの A さん の、
はい、
あの健一さんは、
はい、
やっぱりタモリさんが早稲田出身じゃないですか、
はい、
もうそこはお付き合い本当にもう、
まあ、長いですからね、
長いですからね、なんでお尻振る輪の番組なんて言ってました
か、タモリクラブです、
ね、タモリクラブさん、
はい、
あやちゃん知ってる、タモリクラブさん
知ってますよ、
あそこでもうなぎらさんといえばもうレギュラーですからね、言ってしまえば
本当ですね、そんな感じですね、もう準レギですね、
ね、
はい、
それでタモリさん曰く、これは誰かに聞いたんだけど、ひょっとしたらエースさんに聞いたのかな、
僕かな、
うん、なぎらさんは台本がない方が面白いみたいなというのはタモリさん、いやタモリさんとかそういうのはもう台本をあれするんだけど、はい、もうタモリさんがもう寄せと、もうなぎらは遊ばしといていくの方が
そう、それがあの
番組のそれが一番味だし、
は
い、あの番組ではそうなんですよ
みたいな話でしたよね、
はい、そうです、その通りです、
いやーでもなぎらの大変ですよね、お父さんなんか名前でいつも呼ばれちゃうから、ね、お父さんのなぎら健二息子だみたいに言われちゃうとなんかね、
あんまね、でもね、
そういうのは気にならないですか、
まあね、お店やってるともう元々お店はねうちの父との家族経営っていうのがあるんでバレてるっていうのもあるんですけど、元々この生活の中では僕あんまりね自分のことをねなぎらですっていう風に紹介しないんですよ、で僕大体下の名前でエイトですって紹介するんでそんなバレないんですよね、
あ、なるほど、
で、うんうん、だからそういう意味で言うと僕はほらわざわざ今日来ていただくんだから、
うん、
あの柳に楽って書いてなぎらって読むんですよ、
最初名刺もらった時
に、ね、そうなの、
あ、こういう感じなの、
それで柳楽エイトでは、
うん、
せっかく来ていただくのにほら申し訳ないっていう僕の思いと、
うん、
うちらだってやっぱりちょっと二世タレント来てますよみたいなことだったりとか、
うん、
かの柳楽健一さんのご子息だということで、やっぱりこうちょっと胸張って自慢したいじゃないですかそういうこともあってわざわざこの名札には柳楽とさせていただいたの
は
そのぐらいの、
はい、
思い込みがあるんだけど本人はそうでもないの
よ、僕ねやっぱりその若い時は、
うん、
やっぱちょっと反発心もあるし嫌だったんですよね、でもねやっぱ30超えるともう全然 ないんですよ。でもっと言ったら今のお店が本当家族経営でやってて、僕も結構メディアにもお店で出させてもらってるから、もうバレちゃってるんで、バレたらバレたで開き直れっていう僕のあれがあるんで。
小学生の時どうですか、凪良健一の息子とは言われたんですよ、その時は。
うん、
もうその時はもうみんなに知られてたんですね。
もう知ってましたね。そう、知られてるけど、でもね、みんなに言われても、まあそうだからしょうがねえしみたいな。そうだよ、しかも。
だって事実だし、嘘ついたってしょうがない
し。しょうがねえん
だよ。いやいや、僕はなぎらのせがれじゃなくて、あの、タモリのせがれですね。それは嘘だもんじゃん。
余計にそんな、まあ、面倒くさいし、あんまり変わらねえし。
いやだから、だとしたら、今せっかくその親父さんの、うん、あ、健一さんの、師匠の話が出たので、今度新婦が出るって伺ってるんですけども。
あ、そうなんですよ、はい、もう出たのかな、ぼちぼち、はいはいはい、で、あのね、その前にね、先行のシングルをiTunes さんで売ってたんですけど、はいはい、あのね、シングル売り上げがね、うん、iTunes でトップ10の中に入る、
すごい
素晴らしい、
うん、結構今回すごいいい出来で、
いい感じです、
ね、はい、僕も聞かせてもらったんですけど、はい、すごい良かったんで、はい、もしよかったら、はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ早速今日はちょっと音源を楽F的にもまたちょっとしたら、ちょっとしたらこの目黒の中でお聞きになる方もちょっと少ないんじゃないかなというふうな思いで、まだどこでもちょっとプレゼンされてないんじゃないかなという風にで、エイトさんの方からご紹介させていただ していただいて、その後に吉田氏交えて、またその拙いトークを聞かせていただいてよろしいですか。冗談ですけども、早稲田とあれですよ、目黒つながりの話ですよ、はい、覚えていてくださいね。あ、その間にまたビールも買うんだったら買ってくださいよ。はい、じゃあそれではエースさん、ご紹介の方お願いします。
ですね、うちの父凪良健一でですね、参加メンバーがサンボマスターの山口さんでですね、夜風に乾杯です。
はい、じゃあそちらを聞いていきましょう。こちら、
涙か笑顔 だ逃げる場所をさまよって、もういい切ないことなど考えないで、東京の泣き面お前も飲もうよ、酒飲め酒飲め酒を飲んで忘れろ、
聞いていただきましたね、もう一度じゃあエイツさんの方からご紹介していただきましょうか。
なぎら健一で夜風に乾杯でした。
はい、どうもありがとうございました。さあ吉田氏どんな印象ですか。
なんすか。
おい
ちょっとぼーっとしました。
今のいやいや、あーびっくり
あれなぎら健一さんは今歌手活動、
ちょっと待って、はい、あのあやちゃん、
はい、
今の正解ちょっと出してもらってもいいですか。
今のですか。
どんな感じですか。
もうなんかあの酒飲め酒飲めってまさにもう、
はい、
はい、というふうな吉田さんのことを表してるん
ですね。路線の回答ですよね普通ね。まあ普通のあの流れでいくとですね、
はい、そうですよね。
何ですかって言われてるみたいな。
今の流れちょっと面白かったです。
いや曲、なぎらさんの曲を聴きながら、なぎら健さん今でもこう曲出して歌手活動されてるんですね。
いやいや、ちょっと
精力的
なもんって。ちょっとよろしいですか。
はい、
まださっきのお点をまだあなた話してないんですよ。
まずは多分
お名を話してないんですよ。
あ、じゃこれから頑張ります。
いやいや、だから曲ははっきりしてみましょう
よ。お名、そうですね、さっきね。
さっきの流れはそういうことなんで、一応ご理解いただけたということでよろしいでしょうか。
大丈夫です。
何が大丈夫だ。理解しろ。はいはい、まあそんなですけども、あどうぞあの聞いてみてください、直接。もう現役バリバリですよ。だってライブも近いんですもんね。
う
ん、そうですね。ちょうどよかったんで、ここにお集まりのお客さんと、またこの回の放送は、目黒さん祭りということで、うん、特に聞いてくださっている方が多いと思うので、
はい、
改めてちょっとそんな師匠の、師匠って、まあ、私の師匠じゃないですけどね、先輩のなぎら健一コンサート2012についてお知らせしておきますんで、吉田氏よく聞いてくださいよ。
はい、
もうこの後で何ですかって言わないでくださいよ。
ねえ、さまんまさん、なぎらさんからはがき年賀状もらったって話
おい
しましたね。お待たせ
しました。しますけど今ちょっとインフォメーションかかってるんで、
はいはい、自由か本当
もう喧嘩売ってんの。10月20日土曜日になりますけどもね、来月10月20日土曜日、18時会場の18時30分開演、亀戸のカメリアホールにて、全席指定の4500円、演奏の方はこれ OWNRISK というのはどういう、
ですね、オーンリスクっていう
オーンリスクさん
父 の, あのバックバンドなんですよね。
なるほど、
はい
はい、でそちらが演奏で、なぎら健一コンサート2012ということで、ゲストの方が浅草仁太さん、
はい、今回のアルバムも参加してます。
はい、今も本当に売り出し中ですよね。
はい、
はい、そんなことで、なぎら健一さんのライブが10月20日、土曜日ですね、18時会場18時30分30分開演ということで、カメリアホール4500円にて、予約受付中ということですけども、チケット予約のお問い合わせは東京ローン0332049933、0332049933、カメリアホール0356262125、カメリアホール0356262125。なぎらさんのホームページということになると、アナウンスはどんなふうなことでしたっけ。ブログとかやっておりでしたっけ。
ブログとかは時にはないですね、うん、
はい、
はい、
ではなぎら健一で、検索していただければもう簡単にコンサート情報ヒットしますよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。もう私の分もお願いしますよ。
はい、
とりあえず2枚
それはもちろん、もちろん、もう押さえてあります。
はい、よろしくお願いします。はい、 皆さんもよかったらね、どうぞあのそれぞれに買って入ってください。
あれ、なんかエイトさんも、はいはい、活動バンド活動やってらっしゃるんですか？今ちょっとコンビニ屋さんなん
ですけど。はい、あのでもちょっと今バンドとしてはちょっと止まってるんですけど、あ、まあ、DJ と、まあ、ちょっと曲作ったりして、もともとは、はい、バンドで活動してました。
ああ、そうなんですね。じゃあお店やりながら一応。
ちょうどね、そのお店をオープンするときに一回ちょっと、ね、音楽活動止めて、うん、でちょっとお店の方に勢力出してたんですけど、あ今ね、ちょっとスタッフも固まってきて、ちょっと時間も少し多少は取れるんで、まあ、ちょこちょこまた開始しようかなと思って今動いてるところですね。
はい、A さん、ちょっとそれ俺気がついたっていうか、はい、話中だけど、本当にそういう意味じゃ今あの吉田氏ね、行かれるといいですよ、ラブラブさん。 A さんいなくても本当に充実したスタッフでやっておいてたから、
うん、お店ね、
うん、持ち上げの今本当に任せて安心じゃないですか。
そうですね、今本当に、ね、
マネージャーのクラスの方が彼もしっかりしてるし。
そうですね、はい、
お名前なんておっしゃったかしら。
山本です。
山本さん、
はい、
あとこれサッカー好きの若い彼も。
そうです、大輝中村ですね。
大輝さんだっけね、
はい、
ねえ、だから本当にね、あのサービスも行き届いてるし、お値段もリーズナブル、ボリューム感があって、本当にこうあの行き届いた、あの親しみのあるお店なんで、うん、どんどんとその学大、学芸大学駅。
そうですね、今名刺もらったら後ろに地図載ってて、うん、あ、昔の、今の学大 FM やってる放送のすぐそばなんですね。
そうなの、
うん、こんな近いんだと思って。
ありがとうございました。先ほどね、あの募金いただきました CD もね、お渡しした方なんですけども、いいですね、
気仙沼のあの T シャツ。
そうなの、
ね、
まあまあそんなこんなでね、いろいろその先ほどの話に戻りますけども、
はい、
そういった意味で言うと吉田氏、
はい、
あのアイス食べてる場合じゃないですよ。あの早稲田とそのまあ、エイトさんのところの目黒、
うん、
なんかいろいろその、まあ、学大 FM というその一つの、まあ、コンテンツといいましょうか、うん、を使ってでもいいんですけども、うん、その他にもいろんなそのコラボレーションの仕方っていうのはあるんじゃないかなと思うし、うん、その前にあなた早稲田長いし、まあ、言ってしまえば専門家じゃないですか。街 の, 町 の, そのちょっと印象の違いだったりとか、
あ、特性だったりとか、ね、いろいろ感じましたね。
それは J さん聞いておくと、うん、こちらでの何かに参考になるかもしれないよ ね,
よ
ね、客の流れとかね、層、はい、とかね、
うん、
単価とかもあるかもしれないし、その辺どうですか。
そうですね、結構ね、高田馬場駅から大学まですぐそばなんですけど、まあ、あの街自体がもうキャンパスみたいな感じで、まあ、早稲田通りっていう通りが高田馬場駅から大学まであるんですけど、
はいはい、
その通りの活気とここのまあ活気っていうのはやっぱある意味似てるなと思ってて、
うん、
だけどちょっと違うと思ったのは、すごくこちらは年齢層も高いなっていう、老若男女がすごく共になんか街を盛り上げようみたいなのを熱気はやっぱ感じますよね。やっぱ学生の街なんで若者はババは多いなっていう。
なるほどね、でもそこ行くとやっぱお店なんかやっぱ客単が安かったりとか飲み放題みたいな店多かった
りするんですよね。結構ね安いんですよ、ビールとか生ビール生中で120円とか、
安いですね、
そんなのばっかですね。まあ学生がいっぱい来るんで、やっぱ安くすれば回転率がいいし、お客がいっぱい来るということで、
あとはやっぱりこれ早稲田があるということで、その文化祭ですよね、早稲田祭、
はい、
であの辺になるとまたそれはそれでこの今日のほら目黒三松に負けないぐらいの、こう盛り上がりだと思うんですけども、
結構、ね、商店街と学生とはすごくやっぱコラボで一緒に盛り上げていこうっていうのはすごくね、
ここ
あるんですよ、
ね、コラボなんです ね,
ね、うん、これやっぱりね、申し上げちゃなんだけど、うん、やっぱり理解ですよ、理解、コラボをするにあたっての理解と、
う
ん、協調性と言いましょうかね、
結構ね、そのね、大学でイベントある際に商店街に行って、協賛金もらいに行くんですよ、パンフレットにお店載せるんで、
は
い、やっぱ協力してくれるんですよ皆さん、一口1000円とか2000円とか出してくれて、
はいはい、
だから本当街と学生がすごくやっぱ高田馬場早稲田付近を盛り上げようっていうのはやっぱ、うん、いうのはやっぱ機運としてありますよね。
どうですか、でもそういうのをあの話伺ってさ、なんかうまく生かしていく方法とかないですかね。
どうですかね、うん、例えばそのイベント的なことでね、なんかやっぱ目黒とかでやるときにね、その協賛的な部分ではね、自分ももちろんあれば、うん、そのご支援とかね、参加はできるんですけど、うん、なかなかね、やっぱり 学生の街だとやっぱ活気があるじゃないですか、うんうんうん、やっぱ発想もすごいと思うんですよ、はいはいはい、若い子たちだから。
なるほどね、うん、でまたね言っちゃうんだけど、それは36回のつっても目黒さん祭りがですよ、うん、まあ、例えばの話、はい、お宅はだって大熊教の頃から考えたらさ、ね、何百年やってるわけだからね、うん、それはキャリアは違うだろうけど、うん、ただまあ A さん、はい、そこを超えてでもなんかできることってきっとあると思うよね。
ありますよね。
キャリアだけじゃないもんね、うん、むしろ新しいからとか、うん、なんていうの、うん、やったことがないからみたいな、前例がないからやってみるみたいなことあってもいいと思うよね。
それがね面白くてね、ハマったりもしますからね、
うん、うん、だから例えばあのあやちゃん、
はい、
女の子の視点から見たら、はい、その早稲田のこうそういう早稲田祭とかもあなた行ったことある？
ないんですよね、うん、実は。
どんな見方をしてたりとか、例えばそれを目黒と比べてみたりとかして、そんな考え方とか見方ってしたことありますか？
あー、どうなんですかね、うん、多分私大学に行ってないので、
はいはいはい、
大学の学祭の雰囲気とかも実はよくわからないな。
でもほら逆に行ってない人はキャンパスライフをこうなんかねちょっと味わいに行きたいみたいな話あるじゃないですか。
ちょっとあるんですよね、
やっぱあるんだ、うん、でそこでちょっとナンパされてみたりとか。
それよりは私、うん、あの多分
吉田みたいなやついっぱいいるよ、あそこ行くと。
ため息、
どういう意味ですか？
深いため息。
どういう、何のため息ですか？
いやいやいや、今日の放送の中で今日の今の一番のヒットで会えたん
だ。そうですか、爪痕残して
る。いや、残してる残してる、がっつり残してる。
いや、多分私、早稲田の図書館に行きたい願望が強くて。
それはなぜですか？
あの、古文が好きなんで、古典の、
うん、
あの資料とかがいっぱいあるイメージがやっぱり早稲田の。
そうですか。こういう一面もあるんですね。
で本当ですね、
ここにも図書館ありますけどね、
うん、
それはやっぱりでもちょっと蔵書の度合いとかね、あの質的にも違うでしょうしね。う
ん、なんで演劇博物館とかそういうこと、演劇やられてるんですよね。
演劇も、ね、はい、やってます。
古典っていわゆるズレズレ物だとそういう古典ですか？じゃなくて、
じゃなくてあの古文、古典文学、
古典文学
ですね。
何、夏目漱石とか、はい、そういう、
もっと古いあの、
もっと古い
源氏物語とか。
あ、そういうの好きなんだ。
が好きなので、
源氏物語好きなんだ。
俺それあなたと一年お付き合いさせていただくけど初めて聞いたんじゃないかな。もっと全然キャピキャピ娘だと思ってたんだけど。
本当ですか？
はい、
私結構ちっちゃい頃から源氏物語大好きな
ん
だ。だって源氏物語のあの主人公なんかもうナンパばっかする男ですよ。ああいうのもいいんですか？
あれ、まあ、
何もいいんですか？
まあまあ、そういうのは物語なんでありかなっていう。
でもな、 A さん面白い視点ですよね。
そうですね、そういうところにもね、やっぱり関心が、ね、いくっていうのはなかなか、
うん、だって吉田氏ほら今、うん、女の子でも、はい、歴女だったりとか、なんかあのなんとか城、城女っていうの、
あ、歴史好きね、城好きとか、
いっぱいそういうのいるからね。だから何に食いつきあるか分かんないんで、あの早稲田なら早稲田でそういうイベント性を何かこう、まあ、まあ、A さんはほらそういう芸能だとか、はい、あのエンターテインメントわかるから と思うけど、うん、まあ、例えばサンママならサンママで何か一つキャラが立ってると、うん、それ目印に集まりやすかったりとか、
そうですね、
盛り上がったりできませんかね、うん、それね。
確かに。
たまたま、ね、僕ね、あの友達で大阪から来た友達が最近目黒に住み出したんですよ、
はい、
でやっぱね東京来てやっぱ住むんだったら目黒がいいって言って、やっぱりその人気があるんだなと思って、
うん、
目黒っていう地域性の、なんでしょうね、なんで人気あるんですかね、目黒って。
まあね、
芸能人も多いんでしょ、目黒住んでる。
多いですよね、うん、やっぱあの交通の便とかもねすごい便利だし、本当、うん、いい街ですもんね、
うん、結構目黒不動とかあの辺芸能人いっぱい住んでるらしいですよね。
まあ、そうなんですね、あの辺に。
でもここら辺はもう何しろ芸能人が多いというよりも、うん、もうプロダクションが多いから、
うん、
ホリプロから始まって、もう生島ヒロさんの事務所だったりとか、それこそあの祐天寺だったっけな、プリムシの上田さんとか、うん、今流行りのほら大きい女の人いるじゃない、あのオカマちゃんの。うん、ああいう人とかね、うん、だからそういう事務所とかプロダクションがいっぱいあるところなんで、うん、だからまあそういうところだから芸能人は必然多くなりますよね、どうしてもね。はい、そんなこんなでじゃあ、まあさ、まだまだそういうこう、地域性を帯びたコラボレーションだったりとか、またそういうこうなんて言うんでしょうね、目黒ならではのそういう今後の活性化とか発展という部分でいうと、エイズさんはもうリアルタイムに、
はい、
お店をやっておいての方だから、
うん、
あのやっぱり地域に根ざした僕らの学大 FM も地域に根ざした発展とか活性化を志していくわけですけど、うん、やっぱりエイズさんのところはもっとね、うん、リアルな ことじゃないですか、うんうん、やっぱ立ち上げた以上はパンクさせたくないだろうし、
そうですよね、
もう言っても今度早稲田2号店楽々2号店とか、
はいはい、
ね、
2号店展開をね、そう考えてもいきたいですから、
ね、そういう風にしていくんであれば、
はい、
今日ちょっとそんな話をもう少し掘り下げて、うん、いろいろ伺っていければというふうに思っておりますけどね、
はい、
それではそんなことで CM を続いてですね、そんな話までちょっと伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら、
おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常だい。
う
まい。
キモのユニークギターキャスト。のお時間でありますけどね。はいこんにちは。はいはいこんにちは。はいはいはいこんにちは。まあまあそんなお話もたくさん伺っていくわけですけども。さっきのガキンチョに合わせたら何言っていいのか分かんなくなっちゃう。こういうこともあるからね、これは本当に。さあ、さっきまで、地域性を帯びた形での、お二方にいろいろと今後どうしていくかみたいなお話について伺ったわけですけども、そうですね、なんかでも A さん、
はい、
イベント的なことで、
うん、
何かもっと面白いことそのっていうのは、
うん、
A さんはほら結局そのまたこんな手つきしてますけど、
はいはい、
このくちばし、まあね、くちばしつむつむみたいな これしか分かんないんで、これ DJ のスタイルをやってるんですけど、
はい
はい、ああいうのとかはどうなんですか、そういうイベントに絡めていくとか、なんか地域性を帯びた形でのなんか目黒でのこうラップの話とか、
うん、なんかねあればいいんだけど、やっぱりその、うん、ちょっとね、そのやっぱ DJ とかってまだその音楽やる感じとして、
うん、
あんまりね皆さんそんな DJ いいよねとか、はい、そういう心の開きがあまりそんなにまだ浸透してる文化ではないと思うんですよ、うん、どうしてもね自分なんかも深夜に行くことが多いんで、うん、
はい、
ね、そうなったりするとちょっとねそのもうちょっとねあの一般の皆さんが分かるような音楽での DJ 展開とかを街と一緒にやっていければ楽しいのかなっていうの、うん、ね、とかはありますけどね、
うん、吉田氏どうですかご自身今そんなお話を聞いてて、
うん、そんな結構高田馬場の早稲田通りというのは結構お店 その移り変わり激しいんですよ、
はいはいはい、
意外と儲かるかなと思って店開いても結構もう3ヶ月後には閉じてたりとかしてて、まあ、学生の街なんで結構夏とかは全然お店入んなかったりするみたいで、意外となんか儲かんながいいのかなとか思って、
だけどさ、そういう意味で言うとあなたはほらやっぱり劇団でお芝居やってるんだから、うん、お芝居でのこのおふなんていうんですか、そういう、まあ活性化とか、うんうんうん、というのあたりはどうなんですか。
結構その早稲田って、まあ、演劇が盛んな大学なんですけど、うん、結構なんか閉じた世界ですね、それぞれ完結してて、なんかまんま町と一緒にやっていこうっていう雰囲気はあんまないですね。
ああそうなの、うん、でもなんかそういう地域性を帯びたところってあるよ、例えば四国でいうとさ徳島の浄瑠璃だとかね、
うん、
ああいうんで町おこしとか、うん、そういうのこう、ね、売り物してる。神戸とかないの、あやちゃんとか神戸だよね。
神戸ですね。
なんかそういう地域に根ざした例えばお芝居とかミュージカルとか、あ宝塚があるわな、
宝塚、
ね、うん、神戸だもん、神戸中がうちの方だもんな、
はい、
ということはやっぱりないわけではないわけだ
ですね。
うん、私もう一つね、洋画でやってるイケっていう劇団にも所属してて、はいはい、ついにね実は2週間前に公演あったんですよ、居酒屋でやったんですけどね、
クビになったんじゃないの、
首じゃないですか。
違う
メンバーです。まあ、僕はあの全然役者じゃなくて、今回はなんか受付で手伝ったんですけど、まあ、居酒屋であったんですね。で4回公演やって、居酒屋大体30人ぐらい入る、まあ、ちっちゃな居酒屋なんですけど、まあ、お客さんがその、まあ、ご飯食べながら見られると、うん、でもう本当にその居酒屋自体が舞台なんで、もう役者がもう後ろから出てきたりとか、もう普通にその食べてるその、テーブルの間にもう役者演じたりとかする、そういう劇だったんですけども、結構ねその満席で、でねそのお客様は結構やっぱ洋画に住んでる人たちなんですよね。駅前でチラシもらって興味あって来た人たちが多くて、だからそこはすごくやっぱりね洋画と街の一体化ですごく成り立ってる劇団だなということを感じましたね。
それなんかすごい新しいですよね、居酒屋さんでやるスタイルなんかは。
ああそうですね、ちょうどやっぱ芝居内容も、ちょっとやっぱ居酒屋での、芝居なんで、その居酒屋にあった芝居だったんで、まさにお客さんも役者の演者みたいな感じでやったっていう仕掛けだったんですけど、結構ね好評でしたね、良かったですね。
なんかそういうこうどんどんとそういう街ぐるみの、ハウトゥーっていうか、そういうこうものの活性化に対するその一つの志みたいなものが集まって、さっきの A さん、その東北の復興支援じゃないけども、はい、ああいうところにもそういうのをつなげていけるとか、そこで集まったお金をその復興支援にボランティアで基金するとか、なんかそういうことってどんどんあってもいいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりそこはさっきののんちゃんじゃないけど、絆とかつながりとかコアな人間関係の希薄さみたいなのがそうさせないのかしら、
ね、でも
あとは商店街のつながりとかね。
だからやっぱりその一個一個の商店街とか街がいろいろなイベントやってって、やっぱそことねつながっていって、はい、やっぱさっきの人のつながりができていくのが一番いいのかなって本当思いますよね。
最近マチコンとか流行ってますよね。
マチコン流行ってますよ。今度私22日の日曜日だったっけな？
土曜日か
。うん、そうそうそう、俺歌ってくんだよ、アフターパーティーがあって、だいたい参加者が500人とか1000人ぐらい参加
される。どうなんですか、学校なんですか？
学校、学校。
あ、またやるんですか？
だからやるんだよ、あれだって定期的に何回も
1年やったばっかじゃないですか、あれ
やるの。1年に、ね、春秋とか。
そんなやるんだ。
あなたあの時来てくれてチラシ配ってくれたんだもんね。だから3ヶ月に1回とか
そんな頻繁やるんだ。
やるのやるの。
それくらいやっぱ人気があるし、活性化にねプラスになると思うんですよね。
だからそれがあるから、なんていうのか、それにイベントが終わるとアフターパーティーって言って、まあ、言ったら失礼だけど、売れ残った人だとか、まあ、行きそびれた人だとか、ちょっと乗ってけなかったりとか、ちょっと、まあ、遅れてブレーキじゃなくてクラッチが入った人だとか、ペダル踏んだ人だとかいっぱい残っちゃうけど、でそれとかまだ新しい出会いを求めるっていうのを、もっといい出会いをという人は最後のアフターパーティーにかけるわけよね。
ついね、一昨日かな、ニュース番組でね、
もうちょっとよろしいですか、はい、そこで私が歌うというそこではおちいさんですよ。それをたどり着きたいがための
マチコンでしたね、
フリーなんでよろしいでしょうか、はい、そういうことで、はい、3人式どうぞ。
はい、どうぞ。
いや、おとといね、ニュース番組で宇都宮でミヤコンっていうのが、はいはい、まあ、多分元祖ですよね、マチコン始めた、はいはい、そのニュース番組やってて、はいはい、なんか宇都宮のミヤコンが今回で10回目というね、
はいはい、
で男が1万円会費が、女性が2000円、
はい、
そういうのやってた。
その落差はすごいですね。
すごい。
だからまだ活気あるのかなって。でね、うちのね、ババアとか、早稲田でもね、
うちのババアとか参加するのかなと思ってびっくりした、今
びっくりした、マジで。
おー、驚いた。
もうね、ババアって言うんですよ、早稲田の学生は。
いやいや、今シニアコンみたいなのもあるん
ですよ。
シニアのやつもやろうみたいな。
もうね、自分もなんかやりたいなと思ったら、ババコンとアスコンがこの間あったんですよ。やってるやつがいて、すでに。もう4回目なんですけどね。やっぱやるやつやってんなと思って。残念でしたね、自分やりたかったんですけど。
ねえ、あやちゃんびっくりしたよね。
びっくりした。
そのパパじゃないですよ、パパ。
今度そのうちになんか幼稚園婚だとかね。小学生婚みたいなね。結構
そういうノリの話なのかな、ちょっと。
でもね、ババは受けるかもしれないですね。ジジババの高齢者集めた。
そういう話をしてるの、今。そういう話をしてるし、そういう方向に向かってって今言ったじゃないか。
それはやってみて面白いかもしれないですね。
何を聞いてんだ、あんた。まあさ、置いといて、でもさ、お二方、いや、あやちゃん笑うけど、
はい、
こちらはね、真剣なのよ、こちらって A さんのところは。これ何かというとね、 あのその町工がある町の中での商店主の人だから、要するに小売りの人っていうかな、飲食やっておいてなわけじゃない、はい、やるとことやらないとこと、で町でそれそこにちょっとこうあのなんていうか村が出たりとか、うん、あのなんかいろんなあるんですよね、
うん、僕なりに考えて
A さんのところは参加して
ないんです。
ないんだよね、うんはいうん、それはやっぱり業態みたいなのもあったりするわけでしょ。
とやっぱり、うん、うち鉄板焼きなんで、どうしてもねその時間内でフリードリンクとかフリーフードでやると、うん、焼く時間で皆さん時間ねロスっちゃうし、
要するに回転数みたいな問題もあるし、
うん、そうなるとね向こうも会費払ってきてるのにうちだけで泊まっちゃうのもかわいそうだしっていうのもあるし、 あとやっぱりそういうねマシコンやってる時はすごいいろんなお店が盛り上がってるんですよ、うん、結構ねどこもその終わった後に瞬間時間空くじゃないですか、うん、アフターパーティーまで、うん、入れないんですよ他のお店に。その時にうちがやってないから、じゃあうち入れますよみたいな感じでちょっと開けてあげるといいかなと思って。
ああ、うん、なるほど。
そういうのも考えてうちはちょっと参加はしてない、まあ、本当応援はしてるんですけどね、はい、
まあ、街ぐるみで盛り上がっていくもんだからそれはもう応援はしたいわけだし、一緒に盛り上がってはいきたいには違いないんですけどね。ただやっぱりそれぞれに配慮がやっぱり必要なのかなと、主催する方もあの受け入れる側もというふうな印象はありますね。あとまあもう一つ余談ですけども、かぶっちゃうケースがあるらしいんですよ。何かというと、例えば、まあ、学コン、町コンをやる A という団体があったとするじゃないですか、はい、それで B という団体もそれをなさるというのはフリーなんですよ、
うん、
で要するに、吉田氏いいですか、あのあなたの例えば劇団三国さんが早稲田のマスターで、ちょっと例えば、まあ、学大ので A という舞台をにかけたとしましょうか。そうすると、それと同じ日にもしくは、まあ、同じ人を言った方が分かりやすいだろうな、うん、そこにまた隣で違う団体が舞台、例えばまあ劇団、うん、祭りの後さんが準備ですね早いなお前、俺がまたボケる前にお約束みたいになってるけど、ね、まあまあそういうのがぶつかったら気悪かったりとか集客とかに問題出てくるでしょ、うん、でもそういう現象が今ちょっと起こりつつあるようにも聞いてるので、ねえあやちゃんちょっとここ気に永遠になっちゃうよね、
うん、
そこら辺のコーディネートを A さんちょっとやっぱ考えていかなきゃいけないのかなっていうふうな思いはするんですけどね、
う
ん、
それはそれぞれがね活性とかこう盛り上げるためにやってるのにね、そこでね、やっぱお客さん取り合いとかになってね、使っちゃうのは本当つまらないことだなと思うんで、
なんですよね、だから私なんか客観的に見ててお互いにうまく それぞれによくなればいいじゃんっていうふうに思うんですが、それは素人考えらしくて、それぞれが悪くなっちゃったらキーボーさんどうしましょうっていう話もないことはないんですよ。
なるほどですね。
だとしたら早めにその、まあ、敵対しているのか、まあ、それぞれにそれは資本主義ですから、あの自由競争なんで競い合うことは結構ですけども、まあ、共倒れにならないうちにある程度 の, そのコンセンサスとかルールを決めて、あのぶつからないようにとか、今年はその A という団体がやるけども、あの春先はあの A という団体がやるけども、秋は、まあ、A という団体はやらないで B という団体がやるとか、あの7月に、まあ、2012年の7月にやったとしたら、あの B という団体が2014年の7月にやるとか、そんな風にあのなれば、うまくコーディネートできたりとか、長期にわたってそういう、こう地域の発展とか活性化が得られるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ。その辺はどんなふうに思われます、まあ、それぞれにどなたでも結構ですよ、
いやすごい、やっぱパイの奪い合いなのって やったもん勝ちじゃないですか、マチコンって。
そうなんですよ、
日程も重なっちゃう可能性もあるし、そのやっぱ難しいですよね。
吉田氏だったら自分の劇団がそんな風にされたらどうなります？
その共済艇を叩き潰しますね。
という風になっちゃうよね。それはそのトークで叩き潰す、やっぱりね、武器はトークだからね。
トークは苦手なんで。
やかましい。分かってるわそんなもん。
違うやり方で。
はい、違うやり方で。舞台で、まあ、実力勝負だったら実力勝負でいいんでしょうけど、それもイエスさんほら芸の世界だからね。
そうですね。
それはそれで結構かも分かんないけど、でもやっぱり気持ちよくやった方がいいんじゃないの？
本当は協力し合ってやれたらベストなんですけどね。
じゃないかなというふうに思いますけどね。
協力者難しいですよね。
はい。まあ、そんなこんなで、本日はですね、何かとそういったこう地域の活性化と、またその目黒区の今後についてのですね、まあ、発展等々について、お話をさせていただいたり、また、まあのんちゃんも交えて、被災地についてのですね、そういったこうお話をしてきたわけなんですけども、それについてですね、まあ、ちょっとこう時間もあれなんですけども、吹上市、
はい、
ちょっとだから、なんでしょうね、今のまたあのそこら辺の方たちも構わないんで、どうなったかインタビューとかそういうのあったら、またいろいろと、インタビュー してくださりそうな、お答えになってくださりそうな方がいたら、ちょっといい感じであの伺ってみてくださいね、あの後ろでちょっと様子見ながらね。はい、さあそれではですね、まあ、吉田氏はもうトークネタつきましたか、とりあえずおしゃべりが良かったですか。
僕ね、気仙沼にボランティア行ったんですよ。
はいはいはい。
なんか今回気仙沼とこうね、うん、あの地域がなんか連携姉妹都市なんですか、うん、目黒っていうのは。
そういうことでずっと来てるんですけど。うん、ご承知しなかったですか。
うん、ごと。
あ、今フライヤー配っていただいたんでね。はいはい、そうなんですよ。だからこんなに盛り上がってるんですよ。
あ、
はい。はい、
自分気仙沼行ったからすごく身近に感じてます。
あ、じゃあね、うん、A さんの前でちょっとこの人どういう人かって紹介しておきますと、
はい、
彼は早稲田のドンって言ってますけども、まあある種ジプシーというか、うん、その、うん、まあ放浪者というか、
うん、
いい意味でのですよ、うん、別にその人のものを取ったり盗んだりしながら放浪してるじゃなくてあの要するにその旅行とかどんどん行かれる方なんですよ、
うん、
なもんだから日本全国もあっちこっち行かれて、そういうもののこう何かこう視覚触覚みたいなもので吸収してくるものを生かして、その劇に反映されたりとかイベントとかそういうことなんでしょうけど、人生観に生かしたりとかね、
うん、
その中でもね、海外がまたすごくて、
へ、
今ほらそのジプシー的なっていう、あ、自分でもあちこち行く機会が多いんですけどって言われたでしょ、うん、
はい、
でそれで仙台とかああいうところにボランティアにもどんどん行っちゃうんですよ、うん、リュック一つ背負って、
うん、
それが平気な人で、またそこにももうあの高田渡先生の歌じゃないけど、
うん、
あの草の村の上で寝ちゃうぐらいの勢いの人なんですよ、
はい、
もう野人というか野生にあふれるというか、
ね、
まあ、バカというか
いやいやいや
ごめんなさい、だけどその僕は真似できない技を持ってるんですよ、うん、
なるほ ど、ね、
どんだけすごいかちょっと今ご披露しますから、海外経験どちらへ行かれましたか、ちょっとつらつらと行かれた名前のあれだけでもお聞かせ願えるとありがたいんですけども。
はい、
はい、
一択に全部言えばいいですか。
そうですね、あの、うん、数えられる範疇で結構なん
ですか。
海外ですよ。
海外ですか。
はい、どうぞ、はい、どの辺、中近東、アフリカ、アメリカ、イギリス、その辺からちょっとお聞かせ願っておかないと、はい、いきなり知らないトンガとか言われてもなんじゃいなみたいなことになっちゃうんで。
じゃあ行きますね、
はい、
イギリス、オーストラリア、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、タイ、カンボジア、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、イラン、トルコ、ガーナ、トーゴ、ベナ、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ、ニジェール、ナイジェリア、コートジ、中アフリカ共和国、チャド、カメルーン、スーダン、エジプト、ルーマニア、ギリシャ、ハンガリー、ドイツ、フランス、
戻ってませんか、最初に戻ってますよそれ、まあまあその点ぐらいで結構ですわ。
そう遠いかれてます
。すごい
ですね。全部で数えたら53カ国行ってるんですよ僕。
そんな行ってるんですね。
結構世界中行くの好きで。
だからそれぐらいのこうある種、見識を持ったりとか、
うん、
そういうものを眺めてる目とか感性っていうのはある種何かを求めたりとか期待しちゃうものはありませんかねっていう話なんですよ、うん、今のところないんですけどね今のところないと言ってもいいんですけども、でも僕は彼を信用してるんですよ。それがいつかこう発芽するというか、
うん、
あのいい形で世に広まることっていうのは必ずあるんじゃないかな、うん、
あれ
すいません、おはようございます。
ありがとうございます。
あれ、お名前伺ってもらっていいの。
お名前、あれ言っちゃった。
すいません。
うわー、ペットボトル5本ぐらい
冷たいドリンクを。え、吉田さんのファンの方、
うん、
関係者の方かしら。
いや、知らない人ですね。
あら、本当にすいません、ありがとうございます。
僕の話がすごい受けたんですかね。
うん、もう大きな勘違いって言うんでしょうね。まあまあまあ、そういう意味で言うと、まあ、こんなあちょっとピントとずれた吉田氏には違いないんですけども。
でパワーすごいですね、そのいろいろ行かれる
その感じですよね。
うん、
それをなんかこうインターナショナルというかグローバルな感じを、あやちゃんなんかでも何回かこのね今の、はい、あのまあ、はっきり言ってネタと言ってもいいんだけど、
はい、
あのこの下り、その、うんうん、今の下りね、
はい、
どんな女性から見てどんな印象を持たれますか。
どう、うん、
私、まあ、とりあえずさっきいろんな国の名前聞いてる途中でただの呪文のように聞こえた、
う
ん、
呪文のように聞こえた
おおおおお
そんな男性をどうみたいなことは特にはないらしいですか。
いや、いいと思いますよ、はい、ただ連絡が取れなくなるっていう点はちょっと
それだけは言っとく、はい、この人には連絡2回ぐらい取れなくなって、
は
い、
それはちょっと大変危険かなと思
いますよ。それはね、もうはっきり言って絶縁しようかまで行ったことあるぐらいだから、
まあ、この人が怖いですもんね、
う
ん、
一匹取ったぐらいだから俺はこの人からもうだから行方不明になるのだけは勘弁してくれ
と。そうですよね、確かに
しかも AB 型だからね。
ああもうね、それはまずいですね。
いや、AB 型の人は言っときますけど、うん、そうそう、だからいい悪いを言ってるわけじゃないですよ、まあね、そうじゃなくてもうこの人の特性としてね、
うん、
でまたウサギ年だもんだから、うん、でどっかで、ね、穴とかそういうのに潜ったり隠れたりしやすいらしいんですよ
なるほどですね、
はい、まあまあそんなことで、ね、そんな吉田氏ですけども今後ともそういうのを活かして、
はい、
どんどんとまたあの楽しいトークまた貴重なお話を聞かせていただきたいと思うんですけども、
はい、
劇団の方の告知等はもう良かったですかとりあえず。
そうです、今月末に実は劇団ミク第2回公演は阿佐ヶ谷で、
はい、
アートスペースっていうところでやるんですけども、
はいはいはい、
まあ、うちの、ね、渡辺英子って本当に女性がいて、はいはいはい、まあ、その人が引っ張ってる劇団なんですけど、
はいはい、
じゃあ今日も稽古中なんですよ、1日稽古で。
なるほど。
で今日もね、もともと僕、
はい、
今日サンマ祭り来る予定なかったんですよ、
はい、
稽古で忙しくて。だけどたまたまちょっと今日音響、僕が音響担当してるんですけど、
はいはい、
代わりにやってくれる人が現れたんで、うん、稽古抜けて、うん、ちょっとサンマ祭りのために手伝わなきゃいけないってちょっと思ったから、
ありがとうございます。
稽古駆けつけた次第なんですけど、
どうもありがとうございました。
だけどもう今皆さん稽古やってるところで、はい、今必死でやってます、は
い、うちももう十分ですよ、それで。ありがとうございましたでもとっとと帰れって言ってるわけじゃないですけども、まあまあとりあえずだから、あと学 F のほら別番組はあれどうなってるの、あれ。
はい、
俺全然だって、ね、突き上げ心のとこどんどん進んでるよ。
そうらしいですね、今話聞いて。なんか、ね、火曜日がどうしても忙しくていけないんですよね。
火曜日なくてもいいんだけど、それは。
あ、そうですか。火曜日行った方がいいのかなって思ってて。
そんなことない、そんなことだから、それは別の日にどうやっていきましょうかみたいなお話をどんどんされればいいんじゃないですか。
あ、そうですか。ちょっとそこ遠慮したんで、
うん、じゃあこれから遠慮じゃな、そこは遠慮なくどんどん行きましょうよ。
わかりました。じゃあもっと行ってきます、
はい、
そこは、
ね、
はい、
だからその例えばラブラフさんのところで別番組で立ち上げたんで、で客バンバン呼びますからやらせてくださいよって言ったら、 A さんはちょっと考えてくださると思いますよ、う
ん、もちろん考えます。
多分こっちにも選ぶ権利はあると思うけどね、うん、
それ選ばれたように頑張りますよあと祭りの後には負けません、
はい、祭りの後じゃないし
祭りの準備には負けません
その時点で負けてるかもしれないから、ね、はい
はい、
多分吹き上げ師に聞いても劇団三國さんと間違えないことはないと思うから、
まあ、もう相手にされてませんからね、うん、頑張ります、
はい、もうじゃあそれは本当マジなところでね、一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、
じゃあ、まあ、吉田さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。はい、それでは CM に続いて、吹き上げ師に伺ってきたそんな劇団ね、祭りの後の方にお話を伺ってもらいます。はい、それでは、どうぞ。じゃあお願いしますよ。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談、東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。あなたの街の、あなたの車、その名も東映、東映自動車。東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談、東映自動車。